マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。マイヒストリー、今月から神栖市にお住まいの岩井翔一さんをお迎えいたしまして、また別の観点から鹿島開発を見ていきたいと思います。それでは岩井さん、よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
岩井さんのお仕事は岩井ボルトというところで、
はい、
いかにも工業絡みの、
ねはいはい
ね、お仕事なんですけれども、もともとお生まれも育ちも神栖市なんですか？
そうですね、
はさきの方ではなくて。
はさきではないですね、神栖の、
元から、
このコンビナートの近くですね。
じゃあもう開発のど真ん中に位置するところですよね。
そうですね、住んで、ね、生まれたところは本当にもう開発のど真ん中ですかね。
岩井さんがおいくつぐらいの時にこの鹿島開発っていう言葉を耳にされたんですか？
中学を卒業する1年前ぐらいですかね、だから14歳ぐらいですかね。
じゃあまあ少しこの社会のことも分かって、なんとなく鹿島が変わってくるのかなというイメージを受けられました。
そうですね、海にまずね、テトラポットをこう埋めたやっていくっていうのは積んでいくとかな、
そんな光景を目にされた。
そうですね、まあ、それが開発していくんだっていうようなイメージでしたかね。
岩井さんが住んでいらっしゃった、そのね、ちっちゃい時に住んでいらっしゃったところっていうのは、そのテトラポットが見えるっていうことは海岸の近くにお住まいだったんですか？お家があったんですか？
そうですね、海岸から本当に1キロぐらいなんですかね、1キロあるかないか。
地域としてはどこですか？お差し支えなければ
、まあ今奥の屋浜っていうのかな。
私は会社にお伺いしたことがあるんですけれども、会社しかね、知らないんですけれども、軽野小学校でしたっけ？軽野東小学校。あの辺りっていうのはもともとあった土地なんですか？埋め立てられたんでしょ、あの河野池の辺りとか。
あの辺はね、全然変わってないですね。
変わってないんですか？
変わってないです。私が生まれ育ったところは今も変わってないんです。
じゃあもともと陸地だったんですね。
ちょうど変わらない、もうちょっと北に行くと、みんな移転されたんですけど、ちょうど私のところは移転組には入ってなかったんですね。
なるほどね、じゃあ本当に自分のところだけは、島のように残って、周りだけがだいぶ違ったっていう。でも郷の池っていうのも、それは鹿島開発と関係があるかどうかわからないんですけれども、埋め立てられたんですよね、あそこも。
そうですね、郷の池も4分の1ぐらいになったんですか、私もよく分かりませんが、何分の1かになったんですよね、あれは。
それはもう鹿島開発よりもずっと昔に埋め立てられたんですか？
いやいや、鹿島開発で埋め立てられたんですよ。
郷の池も、そうなんですね、でもちょっと私もあんまりはっきり分からないんですけど、郷の池 と、鹿島港、鹿島ふ頭、
鹿島ふ頭か、
ふ頭ですかね、あの辺っていうのはもともとは海だったんでしょ？
いや、掘ったんでしょ、あれね。
あ、だから陸だ。
陸だ、掘ったんだよね。
掘ったんですよね。そうかそうか。じゃあ岩井さんのお家から見ると、そんなに入り江みたいになっていなかったところが入り江みたいになったっていうイメージだったんですか？
そうですよね。そうですね、ただ私の家からは、昔のイメージは、今は車で去っていますけど、昔は車ないし、自転車社会、
自分でもね、運転はできませんしね、
かなり遠いイメージですけどね。
鹿島に来るといえば、ぐるっと回るって感じでした。やっぱり
そうですね、だから掘ったところっていう感じですかね。
そっかそっかそっか、でも掘ったのに郷の池は埋め立てたんですね。
ですから少し小さくしたんでしょうね。かなり郷の池って大きかったですからね。
昔郷の池は、なんか遊んだ覚えあるんですか？
郷の池あります。
どんなことして遊ばれてたんですか。
小物池はね、まあ、友達3人ぐらいで釣りに行ったんですね。よく釣りに行って、
うん、
で私はあまり釣りが性に合わなかったんで友達が釣りをやってるところにちょっと潜っていたのかなそんなイメージありますね。
でも池だから川魚でしょ、いたのが。
そうですね、船ですよね。
あー、そっかそっか、この辺船とかも食べるんでしょ。
まあ食べますね。
ねえ、
美味しいですよ、あれは。
そうだったんですね、はい、じゃあちっちゃい時の、まあ、ちっちゃい時って言っても中学生ぐらいですから、その鹿島開発について友達とこう話題になるとか、先生が授業で何かするとか、そういうのってあったんですか、思い出してみると。
そうですね、鹿島開発については学校の先生から聞いた話はあまりないですかね。
じゃあどなたからその開発っていうワードを聞かれたんですか。
親父とか、ね、周りから聞いたっていう雰囲気ですかね。
でも自分としては、はい、まあ、中学生だとね、開発っていう言葉も理解はできるでしょうし、どんなイメージ持たれました。
そうですね、まあ、どういう紙質になるのかということは、まあ、あまり、そうですね、自分自身も考えてなかったかな。でも、まあ、とにかく鹿島開発が始まる35年ですよね、
うん、
で私はもう36年にはね、神栖から離れていったんで、
うん、
まあでも神栖から離れて、まあ、1年に1遍とか2年ぐらいは帰ってきましたんで、
うんうんうん、
まあ、その当時のね、だんだん神栖の地形がどんどん変わっていくっていうような雰囲気はありましたですね。
まあ、ご自身のね、お家の周りは劇的には変わってないでしょうけど、本当にね、周りっていうのはやっぱ先ほど言われたみたいに掘られていくとか、そんな感じで、まあ、工事用の車両なんかもかなり出入りしてたでしょうしね。
そうですね、まあ、とにかく道路はね、道路が変わっていく。
なかったところに道ができるとか、
そうですね。
もともと神栖、今はね124号ってあるんですけど、はいはいはい、何かそうい う, こう国道みたいなのは神栖市に走ってたんですか。
まあ、神栖市の今の役場の前がやっぱり124号線ですね、
今はね、
あの辺がね、やっぱり道路、まだアスファルトになってなくて、
今2車線ですよね、綺麗な。
ですからね、雨降ると、うん、もう砂地でしょ、あそこは。
はいはいはい、
だからやっぱりもう、車がね、非常に
泥だらけ
泥だらけになるような。それでね、私も横浜から帰ってくる時に、はい、その途中までは結構標識あって、自分の家に近づいていくのは分かるんだけれど、その市役所の辺に来るとなんだか どっちに行ったらいいんだかって自分で分からないぐらいに道路が変化してるんですよ。
あ、そうだったんですか。
です
昔道じゃなかったところに道ができてたとか、
そういう感じですかね。 あの辺は昔は砂山だったんじゃないですか。
あ、じゃあその今みたいにお店があるとか、そういう感じではなくて、
ね、
もう本当にこう、まあ、平原じゃないでしょうけども、あの殺伐としたという言い方も大変失礼ですけれども、まあのどかな、
ね、そうですね、
イメージ。
もう畑が多いですよね。でちょっとね、奥の山の方から浜の方からこう上がっていくと小高い山になって感じたんだよね。山にこうちょっと登り、
どのあたりが山になってる感じ。
そうですね、やっぱりウェルコン通りの方のところ辺が、やっぱり小高い山に感じ、
あ、でも確かにあそこ住所砂山って言いますね。
そうです、そうです、
ね、結構あの地名って、あのその地形を表したりとかね、ってよく言いますもんね。
だからそうだね、砂丘っていうかね、あの、ですから、あの当時はね、あの、撮影にね、砂漠の撮影に来てました、
じゃあそれぐらい本当に砂地で、じゃあそんなに植物とかもないですね。
そうですね、砂地だとね、だいたいさつまいもとかそういうの多かったんじゃないですか。
あ、でもいかにも関東平野、もう砂だらけのっていうね。
あの昔ね、針間王って流行ったんですよ。
何ですかそれ。
その針間王っていうね、ターバンみたいのね、あの頭に巻いてね、馬に乗ってね、その針間王っていうね、
映画っていうかドラマみたいなのが、
ドラマがあったんですよ。 それの撮影に来てました。
なるほどね、うん、まあじゃあそれぐらい何もないところが次々ね帰ってくるたびに変遷を遂げていくといったところだったんですね。はい、わかりました。それではこの後のお話はまた次回にお伺いしたいと思います、はい、来週も引き続きよろしくお願いいたします。はいはい、
ありがとうございます。
マイヒストリー鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。赤峰電機にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電機にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電機企画まで。